ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野智一です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界の中の京都日本を見つめるシンクス番組です。本日のゲストは、もう毎回レギュラーで来ていただいております松本浩二さんです。
こんばんは。今日もよろしくお願いします。
松本先生はずっとノートダム小学校で40年間教えておられて、ある教育の専門家なんですけれども、ここ1年ぐらいですか、松本先生一緒に龍谷大学社会学部で、現代社会とマスメディアという講義をですね、一緒にやらせていただいてるんですけども、
ありがとうございます。
ちょっとメディアとかですね、単に皆さんがこう語っている一般的なメディアというか、別にアカデミックでもないんですけども、メディアのあるべき姿っていうのをですね、ここでいろいろと、一緒にトークさせていただきたいと思うんですけども、
わかりました。
僕も直接メディアに関わったわけじゃないんですけども、メディアをシンクタンク的な、そういうこう自分で考えてやろうということでメディアを考えてるんですけども、メディアこそ巨大な僕権力があると思うんですね。
そうですね。
政界ですね、財界、官僚という鉄のトライアングルがあって、その中でも、財権保有の関係があるとすると、官僚は政治に弱いけれども、要するに財界は政治に強くとか、そういう、ジャッキーとか関係あるけど、メディアっていうのは、すべてに強いですね、今、問題やっぱありますね。
はい、いや、これは本当、私も龍谷大学のね、中野先生の、講義の中で、改めてね、私たちの、社会が、間違いなく情報化社会、しかもその情報の、発信するね、あるいは仲介したり、あるいは広げたり、あるいは絞ったり、強調したり、これがすべてメディアの力でね、行われているという、まさに今おっしゃったようにね、最高の権力ではないかと、私は今、本当にね、ライブ的にね、感じております。
このラジオカフェこそですね、権力にも、それに屈する。屈することなく、ライブで、こう、自由に話せるということで、僕はやっぱりメディアとか、ある意味では革命であってですね、ソフトパワーを通じて、こう、世の中を変えるんだと。人が何も言わないけれども、こういうことを言いたいということはたくさんありますね。そういうことを伝えることが僕大事かなと思うんですね。
なるほどね。その通りで、ここが NPO 法人としてね、初めての、ラジオカフェという形で三条がね、こういう放送を、しかも京都でね、発信しているっていうこと。で、これはもう文字通り、インターネットで国際的なね、広がりも持っていると。言語が日本語なので、十分その、国際性を持ち得ないかもしれませんけれども、やっぱりこの小さなものがね、大きなもの、小さな権力がね、大きな権力を覆すというね、こういう歴史的なものは必ずあると思いますので、ペンは剣より強しといった時代からね、今は情報オールマイティの時代になりつつありますけれども、最近の起こっているね、いろいろな出来事は、必ずしも、メディアがね、ここまでの力を持ちながら、あるいは個人がここまでの、国際的な、地球的な力を持ちながら、歴史をね、どう変えていくのか、で、どういう次の社会がね、生まれてくるのか、不気味ですらあるというふうにね、感じる、そういうことをですね、中野先生のね、授業で、私はもう強く感じて、本当にね、毎時間、楽しみにしております。
ですね、先生にいろいろと教えていただいてるんですけどね。
いえいえ。
メディアっていうのは、日本のこう、マスメディアっていうのは、要するにマイノリティをこう、助けたりというようなね、要するにどちらかというとリベラル的な考えがあるはずだけど、それもやってるようだけど、本当の日本全体っていうか、世界の中の日本からかけ離れたことをたくさんやってる時もあると思うんですね。例えば報道でもですね、 それでもやっぱり北朝鮮の問題ですね、核も含めて、そして韓国への攻撃も含めて、そういう日本のすぐ目と鼻の先に非常に難しい状況があるにもかかわらず、例えば海老蔵さんの問題をですね、すごくクローズアップでそればっかり報道していると。でそれを見てる人は世界はこうだと、海老蔵さんの事件が世界の全てみたいな錯覚を起こした時にやっぱ怖さがあると思うんですけどね。
そうですね、メディアっていうのは発信はするんですけれども、すべて目配りよくといいますかね、本当に小さなことから大きなことまで、公平に発表するということはできずに、メディアの大きな機能として一つは発信すること、明らかにすること、透明にすること、公開すること、もう一つはね、何か隠すこと、
そうですね、
秘密にすること、これに関してもね、ある意味、鉄壁の、それこそ昔、ソビエトがね、隠してるとか、アメリカが隠してるとか、日本政府にも秘密があるとか言ってましたけど、メディア自身がそういう操作をね、しているような、そして真実がわからない。もうその今、海老蔵さん云々がありましたけど、海老蔵さんのことについても、あれだけ放送しながら、何時間といろんなね、さまざまな人が言いながら、なんか隠してると。
隠してますね、はい、よく、専門用語で推定正義とかですね、これが例えば、当初、被害者の方が正義というか、けど急にその流れが変わったら、メディアは手のひらを返したように、
そうなんです、
急にこう、
そうなんですよ。
で、その過去言ったことに対して、あんまり、大手メディア認めようとしないですね、失敗を。だから、常にこう緊張っていうんですかね、みんながこう飛びつくような、そういう話題ばっかりやってて、でそれがもう消えてしまったら、もうその、ね、もう全然興味ないと、
そうです。
で、メディアは3つしか伝えないと、それは真実と噂と、そうですね。
はい、
もうそれがもう、てきめんにこう現れているのが、今の現代のメディアだと思うんですけどね。
はい、少し前のことでもね、もう大量生産、大量消費っていうようなことをよく言いましたけど、実はメディアの情報そのものがね、そういう形に、商品としてですね、みんなの興味を引くものに、移ってる、しかもそれを瞬時に消化してしまうというか、消費してしまって。例えば芸能人とその、覚醒剤等の麻薬のことについてね、これは深刻な問題だ、これは芸能界を汚染する、なんとかかんとかと言っておいて、あれどうなったかというと、それの次にもう、今度は海老蔵さんとね、次また誰かになるんでしょう、という形でね。どんどん消費されていく。
そして、マスメディアが、なんか知らんけど、すべての正義っていうかね、要するにこれは世論の声をバックに持ってるけれども、これがすべて正義っていうふうにね、推定正義というか、こう、すぐ上げますね。そしたらそれを聞いたら、これが本当に正義だと。例えばテレビで、その解説者がとか、あるいはそのパーソナリティっていうんですかね、そういう人がですね、これはちょっとおかしいって言ったら、それがすべて世論の声みたいな形で錯覚してしまうと。その人は何気なしに言ってるんだけど、そういうなんとなくこういう、メディアの怖さって操作っていうんですかね、それがすごくあるんで、で僕は非常に大事なのは、僕は好きな、もう尊敬する評論家に、竹村健一先生という方、いらっしゃるんですけれども、50年間ぐらいずっと、メディアで、でマクルーハンのメディアメッセージであるということをですね、いち早く取り入れられた、京都大学で勉強されて、フルブライトで、その方の番組に、報道2001という番組があって、今も2年ぐらい前に竹村先生そのおりられましたけれども、その中で一遍言ってみたかったというコーナーがあるんですね。
ああそうですか。
でメディアにどうしても言わないけど、言わないところに真実があると、だから個人で、自分個人で一遍言ってみたかったというのは、鋭いそのメディアのこう報道っていうんですかね、されてるんで、僕そういうことが僕今のメディアに必要かなと思うんですね。
なるほどね。全くそういう感じがします。すべて今の時代はですね、過剰発信と言いますかね、だから、まだ竹村健一先生がそのテレビでそういうことを言い始めた頃はね、非常にこうメディアの新しい形、発信の新しい形としてインパクトあったと思うんですけど、今やテレビにしろラジオにしろね、 まあ、最初に聞いた時のあの感動っていうかね、うん、もう それは、発信力はね、今よりも非常に小さかったのに、うん、ものすごく影響を与えて、うん、まあ、大谷総一に言わせれば、一億総白痴かと言われるほどね、うん、過剰なまで の情報が入ってくることで、うん、今、おっしゃったように真実が余計見にくくなったと、うん、だからたくさん知ってる人がたくさん語ることで、うん、受信者である人は、うん、かえってね、うん、何が本当かわからなくなる、うんうん、こういう意味でね、うん、もう目くらましのような次から次に発信される、うん、メディアによって本当に真実をね、うん、それからまあ正義にしても実際は本当どうなんだというね、うん、もうそういう人間性が壊れる、歴史が壊れていく、うん、それからまあ日本が持っていた文化ね、もう道徳なり何なりみんながそういうね、あらゆる人間を取り巻くまあ文明がまあ文化にまでなっていくような力をね、京都自身を見ていてもね、この本当にこう発展していってるのか、停滞しているのか、うん、それとも衰退しているのかと、うん、いうことがね、今マスコミによって本当にね、一人一人が考えられるようなね、そういうものをこう本当の意味での世論みたいなものをね作って、それをまあ政治とか経済とかね、うん、あるいは人間性なりに反映しないと、うん、もう衰退していくと。
そうですね、本当の意味での世論、うん、メディアっていうのをですね、
はい、
やっぱ語らなければダメですね、うん、この、まあ、ラジオカフェっていうのは京都の本当にど真ん中ですね、はい、寺町三条という、はい、三島邸の前にあって今ライブで、放送させてもらってるんですけども、
うん、
何の権力、まあ、先ほど今権力なし、ね、権力の影響を受けずに、はい、ライブで、好きなことを語ると、うん、好きなことでもやっぱり世の中のために何かやっぱり、うん、一つ流れを作りたいというか、うん、まあ、世論を形成するという意味よりか、個人でもやっぱり思いをそのままストレートに発信すると。でこういうような番組っていうのはテレビではあんまりないですね。
そうですね、うん、私はテレビのことよくは知りませんけれども、テレビが誘導するとかいう言葉をね、うん、よく使いますし、うん、テレビ界の中のタブーっていうのはなんかいっぱいあるんだとかね、
うんうん、
そういうことを聞きますので、うん、まあここでもね、もちろん語ってはいけないことはあるとは思うんですけれども、それは本当にみんなが共有すべきものなのか、
うん、
ね、そしてそれはみんなで考えるべきものなのか。で中野先生がいつも言われてるようにね、一人一人が本当に考えるというね、うん、ことのために必要な言葉がいるわけですよね、情報がいるわけですよね、
うんうん、そうです、まず考えて、はい、そしていろんな情報を取ると、先ほど言われましたように、う、ね、本当に今この時代いろんな情報が、うん、テレビ、ラジオ、新聞、うん、インターネットを、はい、もう洪水のようにいろんな情報が入ってくると、
うん、
そうするとますます自分で考える座標軸がなければ、
うん、
こうすごくこう揺れてしまうと、
はい、
で日本人の特徴というのは意外と、はい、まあ、これは、まあ、英語が不得意ということはあるかもわからないですけども、うん、まあ、日本語ばっかりでこうやってて、なんか動き出したらこういうふうに振り子のように極端から極端にこう揺れるのが本当に、日本にいたらあんまり感じないことを外から見たら、はい、ああ日本というのはすごくこうちょっとしたことでもですね、はい、揺れてるなと思われる時がね、はい、あるんですけども、まあ、一方インターネットというのは非マスコミの力でもありますね。
そうですね、
個人で、はい、マスコミがあれば反対側の個人の、うん、まあ、メディアというんですかね、
はい、
個人でもこう、だから我々はどちらかというとこのラジオカフェというのは非マスコミっていうんですかね、
そうですね、もうミニ込みですね、う
ん、ミニ込み、そこに真実があるっていうんですかね、
はい、
まあ、そういう放送になればいいなと思ってるんですけどね、
はい、私もそう思います、
はいはい、ここでちょっとブレイク入れましょうか、
はい、
いつものようにハワイのノーシュアの楽しい音楽を聴いていただきたいと思います、
はい、
Coast that I love the most, dearest and dearest, my heart, my
ジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智司です、本日のゲストは松本浩二先生です。
はい。
先生、うん、はい、まあ、メディアというのはやっぱり哲学的な考え方、歴史観も必要なんですけれども、
はいはい、
まあ、僕は世界の中の日本を考えた場合に、うん、ものすごくすごいターニングポイントに気がついたんですね。
あ、はい。
実は先週京都産業大学教授の東郷和彦先生、うん、元オランダ大使なんですけれども、はは、まあ、セミナーがあって東郷さんとお話しさせていただいた時にですね、うんうん、東郷大使のお話なんですけれども、
はい、
1989年というのはベルリンの壁が崩壊、
東西冷戦がね、
東西冷戦が崩壊したと、
はいはい、
そしてそれまで、考えてみると、共産主義封じ込み政策というか、アメリカが日本を守る理由があったけれども、うんうん、その時89年というのは、まあ、80年後半から日本はアメリカの土地なりビルなりを
ありましたね、
返されたと、
はい、
考えてみると共産主義封じ込み政策のおかげでアメリカは日本を守ってきたけれども、はい、冷戦が崩壊したと、
はい、
そうするとアメリカにとって日本というのは経済大国の敵になったんではないだろうかと。
なるほどね。
それからずっと全て やることなすこと、
はい、
全て失敗してるんですね、
はい、
89年を境にして、
はい、ああ、なるほど。
歴史のリズムっていうのはやっぱりありますね、
うん、もう明確にあるし、うん、そこにあるのはね、アメリカの意思と、
うん、
戦略、
うん、
で日本 のバブルに浮かれて、うん、ついにアメリカのね、うん、もうGM も抜いた、うん、いやどこ買ったというね、うん、その浮かれ劇で、
うん、
もうクリスマスなんかねすごかったですよ、うん、とにかくもう高級車がもうどんどん売れるとかね、うん、土地の値段がどんどん上がるとか、うん、失われた10年って言いましたけど、私はまだその失われているのではないかと。
うん、
で、失われた20年ですよ、もうね。
うん、
で、このままね、失われていってしまうんではないかと。ちょっとその本が題名が見えるんですけどね、うん、東郷さんのね、うん、戦後日本が失ったものって言いますけれども、うん、これはこの20年っていうのはね、あんなに、日本が好景気に沸いてね、所得倍増どころか3倍も4倍もなって、
うん、
ついにアメリカに迫っていくと、このまま10年経てばね、うん、まあ、アメリカ抜くのではないかというようなね、そういうある意味現代神話に踊らね、それこそマスコミに踊らされて、うん、日本人が増長した時にね、うん、東西が崩壊して、
うん、
もうこれで日本は断然トップだと思ったらね、うん、やはりアメリカのやっぱ東西冷戦で鍛われたね、
うん
うん、戦略が、うん、戦後日本に取ったようなものがね、また逆の目で、
そうですね、
ね、おっしゃったように味方が敵になりね、うん、
味方が敵になったのは89年ですね、
うん、それは新鮮ですね。
日本人がすごく傲慢になったっ
ていうんですかね、
日本の製品は世界一で、ね、はいはい、日本人も世界で最も優れてるみたいな、ね、ジャパンズナンバーワンっていうか、
はい、
単にやっぱりアメリカの共産主義打ち込み政策っていう政策があったから、うん、何をやっても成功したような、
うん、そうですね、
例えば朝鮮戦争にしてみても、隣国が、まあ、戦争の状態でも、まあ、特需みたいなものが生まれたりですね、うん、全て、考えなくても、まあ、日米協調で、そのままやっていったら成功したという時代から、
うん、
急に変化っていうのが
ありましたね。
でもう一つ面白い変化に気がついたんですね、
はあはあ、
これは僕の個人的な視点なんですけどね、今まあ、サムソンなりが非常に強いですね、ギャラクシーもそう、ドコモも
そうなんですね、
スマートフォンもそう
です、はい、
で1997年の8月ですかね、香港が中国に返還された日ですね、
はいはい、
でその翌日にタイのバーツが暴落して、東アジア経済危機という、
あ、危機ね、はい、
プリンストン大学のクルーマン教授なりですね、ノーベル経済賞をもらわれた彼はやはりその技術力イノベーションがないのに金融ばっかり頼ってるアジアの経済はいつかおかしくなると、まあ世界銀行なり反対にアジアの奇跡としてですね評価したミラクルということを評価してたんですけれども、案の定ですねものすごくことが起こったと。で、友人がもう半年ぐらい前からアメリカ政府に仕掛けるということを言ってたんですね。で、回り回って、それが、インドネシア、タイ、インドネシア、そして韓国に行ったと。
うん、
で、韓国がもうひどい状況になったのが、1997年、8年ですね。 そこに IMF なり世界銀行なりが入って、うん、ストラクチャルアジャスメントプログラムというか、うん、構造調整のプログラム、うん、市場経済化に乗っ取ったプログラムをボーンともういやおなしに入れたと。それから韓国が徹底的に伸びていくんですね、うん、要するにアメリカの要するに意思が韓国に入ったと。でそうするとみるみる間に、日本の強かった家電メーカー全て束ねても韓国の方が強いと、はい、こんなことをですね、うん、で戦争で負けた以上に日本は資産を失ってしまったと、うん、
はい、
まあ、怖い話ですね、
いわゆる私たちもよく言ってたんですけど経済戦争が始まったんだと、で日米貿易摩擦とかね、まあ、その前に繊維の交渉とかそれから自動車摩擦とかなんか摩擦摩擦言ってたのに、うん、今度のことでね完全に日本から、まあ、例えば韓国中国にねアメリカがシフトしたというのがね、うんうん、もう明確に出てますよね、うん、だから日本はもうお金がお金を生む、うん、そういう金融社会でね金融商品にばっかり引きずられるような形からもう生産がどんどんどんどんね、うん、韓国に移っていってしまったと、うん、でまあこのことは私はもちろん経済学者では何でもないんですけれどもなぜメディアがね、うんそういうアメリカの姿、うん、それから日本の現状をね、うん、報告しなかったのかと、うん、で私どうしても忘れられないのは、龍谷の私たちのその講座をね、うん、してくださってる
リー総統先生
ですね、あ、リー先生がですね、はい、松本さん日本はこの20年何をしてたんですかとね、うん、もう首相はコロコロ変わる、うん、ね、経済的なこと、技術がどうだとか、ああだとかね、転移してるとか、うん、流出してるとか、うん、頭脳は流出してるとかね、うん、で、教育がおかしくなってきてるとか、うん、という言われてね、うん、やはりこの20年で日本の戦後のね、もう
蓄えが、
そうですね、もうむしろ、うん膨大な借金になってしまっているというね、うんうんうん、
メディアは、はい、緊張とかあるいは変化をね、
はい、
大げさにこう報道したがりますね、で変化変化っていうかやってるけども、はい、結局大きな変化を見てないんですね。
あ、
要するに小さなこう要するに変化ばっかり見てて、
はい、
やっぱり1989年の時点で日本のターニングポイントがあったり、はい、1997年で韓国のあれがあったり、うん、あるいはものすごく大きなところで、うん、国境を越えて国同士のあれでなくって例えばユダヤ系の資本とか、うん、華僑とかですね、うん、そういうところで大きな経済なりグローバリゼーションが動かされてるというか、うん、仮想のなんかがあったりそれになんか惑わされてるようなこととか、うん、あるいは物事の本質、
うん
現実的にはこうだけど、うん、メディアは発表をこうしてるけれども、そこには道義的なものがあるけれども、うん、本質をこう見抜く何かというのは、もっとこう、我々のこの、まあ、メディアですね、
うん
まあ、シンクタンクジャーナルというのは、この考える番組で、そういうことをもっとメディアで一緒に考えて、う
ん、
そして日本の国家戦略というのを、
はい、
国が作った、官僚が作った国家戦略でなくって、うんうん庶民がみんなが作った国家戦略っていうのをですね、うんうん、別にメディアがそれをこういうふうに利用するっていうんじゃなくて、すべて個人の、要するに革命的責任で、ソフトパワーで、うん、そしてそこにやっぱり真実を求めようとしたり、うん、あるいは世界を良くしようというような、非常にこう、まあ、ラディカルでもあるけれども、チャレンジ的なので、はい、もっとこう、堂々と発信していくべきだと思うんですけどね。
うんうんまあ私も全くね、中野先生の授業の中でね、その点をもう哲学的に考察したりね、あるいは歴史の中でね、そういうターニングポイントがあったんだっていうことをね、うん、近くはね、その民主党がね、うん、ついに政権を取ったっていうことまで含めてね、あまりにもこう目まぐるしく変化しね、それをメディアが大きく伝え、過大な期待を持たせ、そして次には失望の種をね、
そう、
もう際限なく撒いていくと、うん。で、そういうところでね、私は神は細部に宿りたもうっていうのがあるんですね、うん、で結局マスメディアに注目すればするほどねもう幻惑されて自分を失う考える力すらもなくなる、うん、考える専門家がね考えるべきことをいっぱい言うんですけどもどれも深く考えなければいけませんと 言って って、次、もう行ってしまうようなね。
そう、はあ、そう、メディアを、はい、批判する、はい、メディアって少ないですね。テレビと新聞が一緒にこうグループでやってたりですね。はいはい、
そうですよね、
もう、だから、メディアが、うんうんうん、まあ、いわゆる、まあ、嘘噂みたいなですね、はい、信じてない、はい、まあ、いろいろ報道を行って、はい、何年か経ってそういう気がついても、はい、それに対して検証もほとんどないし、
そうですね。
だから、そこはやっぱり、自分のリテラシーというのは自分で考えるしかないんですけどね。うんうん、もっともね、僕、日本のもう大失敗は、うん、まあ、世界で最も金持ちになった、まあ、外貨の資産とかでそれ入れてですね、うんうんうん、お金持ちになったにもかかわらず金利ゼロでずっとやってきた。本来なら、はい、まあ、利子という回数があればね、5%ぐらいあれば、はい、7%あれば10年で倍でしょ、うん、本来なら持ったお金が倍に増えてるのに、うん、ゼロ金利で全くそれが増えないような状態にずっとなったと。で、頑張って豊かになったらそれだけのご褒美という、うん、利子というご褒美があるはずが、全部それがアメリカにこう回り回っていってそれでサブプライムの問題とかですね、はいはい、日本の、まあ、円のキャリーっていうんですかね、そういうことで起こったと。だから本当にその大きなところの戦略ということをどのメディアも報道しなかったんで、うん、もっとそういう大きなところの、うん、世の中の潮流、うん、流れをもっと見つめるべきだと思うんですけどね。
その通りですね。日本はやっぱり、まあ、マルキシズムとは言いませんけれども、戦後日本が注目したのは、やっぱりね、そういう、なんて言いますかね、戦後、左翼知識人と言われるね、まあ、言論世論をリードする人たちが、やっぱり資本主義の悪ということがね、具体的に描けなかった、うん、それから社会主義がいいということをね、言い過ぎた、うん、でもソ連が崩壊したら次ね、資本主義の次はどういう社会になるべきだっていうことを、うんうん、語れなかった、うん、まあ、これはね、もう本当にまあ、アメリカに守ってもらう、アメリカの傘の下でね、のうのうとやっぱりそういう危機感がなくね、もう平和ボケした状態でね、うん、特にこの20年、もう深刻な危機を経験した他の国々の中でね、アジアの国々の中で、日本だけがね、まあ、こういう状態になったと。ですから、もうこれからますますね、細部、小さなところからことを始めなければ、うん、大きなところからはね、
そうですね、
始まらないと思います。
大きなこともやっぱり知ってて、はい、やっぱり日々の生活、はい、日々のことをやっぱりその、はい、完璧にこなしていくというかですね、ええ、今をこう生きてるというか、うん、実は大きなことを語る、うん、その背景にはそう細かいこと、
そうです、
ミクロ的なことがいっぱいあると、
はい、
そのマクロとミクロの調和というんですかね、
そうですね、
物事をロングショットで見たりクローズアップで見たり、
はい、そうです、
それが僕非常に今日本のメディアが求められていることですね、
はいはい、でそれがね、うん、中野さんです。
いや
指さしたらなんですけどね中野さんは坂本龍馬のことをねいつもおっしゃりますけどね、はいはい、やっぱりあの時代に一人がいたということがね、
はいはい、
大切だと思います。
まあ、理想ばっかり語ってるんですけど、はい、松本先生今日本当にシンクタンクジャーナル来ていただきありがとうございます。
いえいえいえ、
はい、またお願いします。
どうもどうも。